こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
藤井です。
二之平です。
今回はなんと白金工業 FM 初の2人同時ゲストです。北総 M 社の高柳さんと元 M3 現33の西場さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
イエイ。では一番さ、簡単に高柳さんから自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、今はホクソ M という会社は副業でやってて、本業はユーザーベースっていうところで、
違った、
データサイエンティストですね。やってるんすよ。うっかりやってるんすよ。はい。うっかりデータサイエンティストをやってる。吉谷おじさんっていう肩書きでやってるんですけどね。いや、違う違う、データサイエンティストをやってます。高柳です。よろしくお願いします。
お願いします。
では、西場さんもお願いします。
はい、西場です。よろしくお願いします。私は今、7月1日から、サンサンという会社で、マネージャーですね。研究開発部っていうところがあって、まあ、DSOC って言った方が分かりやすいかもしれないですけど、そこにある研究開発部っていうところの、副部長をやってます。まだ、サンサンに働き始めて、まだ1ヶ月半ぐらいな感じで、今、キャッチアップ中っていうか、オンボーディング中です。
ありがとうございます。じゃあどうしようかな。二之平さんから今日のこの2人同時ゲスト会の馴れ初めをお願いします。
そうですね、2週間ぐらい前に高柳さんとちょっとご飯食べることがありまして、でそこで西場さんが高柳さんとオンライン飲み会みたいのをしたいって書いてあって、でそれをどうにか、配信とか間を持ってくれるところがないかという話題になって、じゃあ白金工業でよくねっていうことで、昨日それをグループ DM 立ち上げて8月末にしようかみたいな流れだったんですが、気がついたらもう次の日にやるという感じになって、この4名今今日5名か5名でやることになりました。なのでもう西場さんと高柳さんが話したいことを話すというのが今日の流れとなっております。
飲み会ですね、
はい、飲み会ですね。
はい、もうオンライン飲み会です今日は。
なるほど。
ちなみに西場さんはあのツイートしたこと覚えてらっしゃったんですか？
はい、してたのと、最初あれなんだっけ、高柳さんとなんかやりとりやりましたよね。なんかグダグダ喋ろうぜ今度みたいな。
あったあったあったあった。
それが多分、ね、
忘れたけど何かがあった。
2週間前のやつじゃなくて1ヶ月前か、その、ね、結構前にあって、そっからそういえばやってねえなーと思って、2週間ぐらい前にそういえば誰か間持ってよみたいな、いつまで経っても実現できないからと思ってツイートしてっていう感じですね。
いいですね。お二人とも初ポッドキャストということでやっていきましょうか。じゃあもうなんかいろいろお題を書いてもらってましたけど、マジでフリートークということで、どのお題からいきますか？
そうですね、高柳さん、じゃあ最初選んでもらってもいいですか？
いいですか。なんかもうね、いきなり本題をね、ちゃんと一番上に忘れないように持ってきたんですが、それはまだねその時じゃないっていうので。西場さんでも今オンボーディング中なんだもんね、言うてね。最近との仕事に一番時間かけてるみたいな話しようと思ったけど、まだ、
まあそれは結構でも大丈夫ですよ。
マジでもうすでに働き始めてる。
もう
1ヶ月弱。
それはそう、1ヶ月
半は挟んでる。
はぁ、だからね。はぁ、まあ、お盆って休んでないですから、ね。
1ヶ月半か、特に。
で、その話します？
あ、いや、もうね、会社宣伝も兼ねてやっていいんだけど、俺、まあ、名前は昔からみんな知ってると思うんですよ。ここに今、いる人たちはね、はい。で、よく見ると、研究開発の、研究の部分の7割が、実際に動いてますみたいな話が、多分、求人評価なんかに載ってるんですけど、そんなヒット率一郎の倍あるぞみたいな。まあ、俺3割でしたとか言ってて、7割とか言って 3.5×2 みたいになってて、いや、ああいう資料ってもうお互いいい大人なんで、まあ持ってるっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。大変失礼な感じで。なんとなく数字として、そこまでやってんのかっていうのはね、ショックというか衝撃をね、どんなに持ってもそこまで盛られるだろうみたいなのを、マジでやってんのか何なのか謎なんだけど、興味があるんですよね。
それは、まあ、やってるんですよね。僕もびっくりしたんですけど、なんか本当に普通に技術がビジネスの優位性になっているっていう会社で面白いですよ。例えば、その、なんだろうな、いろいろあると思うんですけど、ML の活用って、例えば、その、まあ、これも前、いろいろツイートしたりとかしてるんですけど、その、まあ難しいことやらずに、まあとりあえずいろんないい問題を解けばいいじゃん、みたいな話 がある一方で、うん、逆に、じゃあ ML に投資しようと。もう ML で勝負しようみたいな世界もあるわけですよね。例えば DeepL とか分かりやすいですよね。うん、まあ ML 自体が競争の源泉になっている。みたいな二つが今いろいろ存在してると思うんですよね。で、それを結構バランスよくやってんなとは思いますよね。例えばその DSOC ってもともとまあ名刺のデータ化の会社なんで OCR とかやってるわけですよね。で、OCR 技術ってまあマジで高いんですよね。で、そこにめちゃくちゃ ML 使って投資してるんですよ。そこの技術に対して。で、そういうところで、まあ、赤グルのグランドマスターの人もいたりとかして、もう本当にそれを、もう技術で勝負してる。本当にそこにずーっと、もう経営的にも投資して、で、ずーっと ML 磨いてるわけですよね。そこのアルゴリズムを。っていうことをやりつつ、溜まってきたデータを、じゃあなんか、経済学的に何か使えないかとか、その社会学的に何か使えないかみたいなところのデータ活用とかもやっていて、普通にね、自治体と組んで、その人の動きの可視化やったりとか、っていうこともやってたりとかするんで、なんか結構ね、面白いことをやってる組織だなと思って、1ヶ月半いろいろ見てたんですけど、本当に7割ぐらいのヒット率あるんじゃないですかね。
そんなに出るんですね。
なんか、やっぱりなんかね、プロダクトの作り方とか、まあ最近ビルワンっていうのを作って、で、ちょっと前に CM やってたんですけど、請求書の、をデータ化しますみたいなサービスなんですね。まあ、そこに送ってくれたらもういいですと。もう全部こっちでやっときますみたいな感じの雰囲気のサービス。僕詳細あんまちゃんとわかんないんで、ここちょっと適当なんですけど、そこも OCR の技術が使われるわけですよね。で、OCR ってまあ AI なんで、まあもちろんディープラーニングがいろいろ使われてるんですけど、画像認識の分野なんで。で、そういうところとかもね、やってるから、まあそれってまあもちろん使われるよね、みたいな。もう人手でやってるやつを、まあ人手とかも入れてオペレーション回しつつ、それをどんどん自動化していこう、みたいなことをずっとやってるんで。まあなんかうまくやってんなーって思いました。はい。っていう、1ヶ月半の感想です。
ちなみに、サンさんの入社の決め手って何だったんですか？結構、西場さんがサンさんってオープンになった時びっくりした方は多いと思うんですけど。
なったんじゃないですか、うん、みんななったんじゃないですか、
わかりました。
なんでなったんですか、むしろ。なんか、縁の驚きのポイントって、高柳さんからちょっとそこのやりとりの驚きのポイントは高柳さんから聞いたことはあるんですけど、他の人はなんで驚いたんですか、むしろ。
なんか、あんまりイメージがなかったというか、なんか、なんかサンさん、それこそバンクイスさんの前職だったりとか、なんかそういうのもあって、なんか、そうなんだ、みたいのが思ったんですけど、はい。多分多くの方はそれもそういう感じで、そもそもなんか西場さんのキャラ的な話と、あとバンクイスさんの前職じゃん、みたいな2点が、なんかサンさんと会ったんだ、みたいのが結構びっくりされた方が多いんじゃないかなと思ってます。
あ、キャラ的なところっていうと、僕のキャラの定義はよくわかんないんであれなんですけど、決め手っていうと、まあ結構その、この前藤倉さんとの対談記事とかも出させてもらったんですけど、そこにもまあ触れてる通り、結構未知数なところが多かったんですよね。で、僕入って何やんのみたいな。例えば、前職とかだと、もう研究やらないですって宣言してるわけですよね。前職の AI とかやってた時は、僕がチームリーダーやってる時とかは、特にその、もうリリース前提ですと。もうとりあえず技術を試しましょうとか、そういうことやらないですと。もう、なんか、ユーザーが本当に欲しいものを見つけて、初めて技術を使いましょうみたいな感じのことを言ってたんで、研究開発部みたいなところから、僕何やんのみたいなところから、面談始まってるんですけど、まあそういうふうに、まあ僕も結構意外でしたね。やる。で、それで話聞いていくと、あ、結構面白いことやってんなって、今、高柳さんからの質問があった通り、7割ぐらいのヒット率とか、技術ちゃんと使ってるところっていうところは、まあビジネスにちゃんと活かしてるっていうところは分かったところで、まあなんか、自分が入って何できるんだろうな、みたいなところが、結構未知数でしたね。なんか組織もよく分かんないし、急拡大してるし、何あんだろうなみたいな。ビジネスも今、エクスパンドしまくってる。まあ、横展開っていうか、新しいプロダクトどんどん立ち上げてる。で、別にそこでプロダクトマネージャーとして求められてるわけでもないし、研究開発部のマネージャー。何やんだろうみたいな。のがあって、何やるんだろうと思って入ったっていう感じ。何できんだろうな、自分が、みたいな。っていう。
ああ、そっちなんですね。やる。 なんか、うん、冒険みたいな感じなんですか、その何できるかわからないから惹かれたみたいな感じなんですか。
なんか面白いかなって、うん、そっちの方が結構そのなんとなく僕に対して期待とかも向こう言ってくれるんですけど、
うんうん、
まあなんかまあ最後の最後何やってもいいよみたいな雰囲気になる、なるんですよね、
うんうん。
まあそれはそれで。まあでもなんか、だから、こんだけ、なんだろうな、急拡大してるような組織の中で、まあまあ、すごい人数増えてますからね。まあ何やろうみたいな。なんか、社長はなんかね、高専作り始めちゃったし、何やってんだろうみたいな。
いや、いいよね。っていうような会社で。徳島の神山町の会社。
そう。そう。何の会社なのみたいな。で、いうところで、なんか面白いなって。まあ何やるか分かんないし、まあいいかなっていう。うん、なんか、やれ。で、入ってみて、自分でやれることとか、まあ、自分でやることとかも、なんか明確に強いミッションとかがあるわけではなくて、まあざっくりしたミッションがあって、抽象的なミッションがあって、まあ自分で決めていくみたいなことを今、やっている感じですね。まあ面白いなと思いました
。うん。
それか。それなのか。いやもうね、そこで今、ユーザーベースの方で社内で大反省会をね、私その、お誘いしたところ偉い反省会をしてんだけど、なぜ西場を取れなかったのかっていうね、金かそうじゃないかっていう反省会をしてるんです
よ。なるほど。
そこがね、もう知りたくて、もう公開処刑というか公開反省会なんで反省させてほしい、俺たちに。お前のここがだ、お前たちで俺じゃないんだけど。
なんか、あれっすね、そういう意味で言うと、ユーザーベースが魅力的ではなかったっていうような話ではないですね。まあ魅力的だから最後まで受けてたわけですし。
そう。まあまあ
そうです
ね。それ
はそうですよ。僕そうですね、DM いっぱいいただいて、その中から絞って、カジュアル面談して、さらに絞ってやってますし、まあも、まあなんか、高橋さん自分で言っちゃったから僕、まあ普通に喋ると、まあ普通に受けてて、まあ、オファーもいただいたわけですよ。さっき取れなかったみたいな話してたから。まあそうなんですけど。で、まあ普通に面白そうだなって本当に思いましたけどね。佐久間さんとかと話して、まあなんか、まあ面白い人だなとは思いましたし、一緒にそのアジャイル経営みたいな記事とかも読んで、面白そうだなとは思って。だから別に悪いっていうわけではなかったんですけどね。特に身を取るみたいなところが大きく何かあったかとか。なんか、まあ、ただ振り返ってみて、あの時は別に原稿ができてなかったんで、まあまあ、ただ単に面白そうだなとは思ってたんですけど、振り返ってみて思うと、なんだろうな。振り返ってみたけど、まあ別になんか、やっぱり、どこが違ったみたいなのは思い浮かばないんで、まあそんなぐらいの差で。
気の運です
。マジだよ。
そう。
あ、事業 CEO とか、ド M なんで、うん、もっと僕を詰めてくださいって言ってるような変な人なんでね、もうどんどんダメ出しをしてほしいみたいな感じです
。すごい面白かったですけどね。そのプロダクトの作り方とかも面白かったですし、組織のあり方もすごい面白かったですよね。おすすめですよ、ユーザーベース。うん、自由度、特に自由度高いですし、自由にやりたい人とか。
自由は
高い。一番目に書いてますもんね。
そうそうそう。いろいろやれるチャレンジもいっぱいあるんだろうなとは思いますね。その、あと、すごい付加価値っていうところにやっぱりフォーカスさせてるの面白いなとは思いますね。作り方とかプロダクトとかも、なんかすごい面白いんですよね。僕全然知らなかったんですけど、その、データとかもデータを収集してる会社じゃないんですよね。データを加工して販売してる会社なんですよ。その最初のプロダクトとか。
いや、そうなんです
よ。基本的には、みんなが、世の中みんな集めて加工して使ってるよねと。で、加工の仕方って、うんうんうん、まあみんな、まあ同じようなことを一生懸命やってると。じゃあそれを代わりにやってあげよう、みたいな。で、さらにその価値を上に上げていこうとか、で、他のプロダクトの連携でうまくやっていこう、みたいなことやってるんで、すごいそのデータサイエンス的にも面白いだろうし、そのデータの価値をすごい信じてる会社だなとは思いましたけどね。はい。なので皆さん受けてみるといいと思うんで、高柳さんに DM しましょう。
アピールポイントも教えていただきましたし。
そうですね。もう完璧ですよ。いや、もう、そこまでね、みんな気がついて働いてるんで大丈夫です。みたいな感じになってて。いいっすね。
素晴らしいな。
なんだろうな、でも。
なんか面白かった
ね。
なんか、何を隠そう。僕今、イヤホンがバグってて、西場さんの話、 8割ぐらい聞こえてなかったんですけど、なんかもしかしたら終わっちゃった話かもしれないんですけど、てっきり西場さん、独立されるんだと思ってたんですけど、うん、この話、
すごい思ってた。それ超思ってたよね。
はい。けど、そもそも就職されるんだっていうのもびっくりしたんですけど、その辺はなんか、どうなんですか？どうなんですかって、あれですけど。
なんかね、あれ、まあ、それも迷ったことは迷ったんですけど、なんか、まあ今なんか、すごい自分が情熱燃えるような課題があるわけでもないですし、で、まあ、もうちょい、まあ38ぐらいでって言ってたんで、昔から。まだちょっと早いな。まあ僕まだ35なんで3年ぐらい早いなっていうところがあったりとか、まあそれで、ね、どうしようかなと思って。でもしそのどこからもオファーもらえなかったら独立しようかなとはもちろん思ってるし、辞めること決まってるからね、もうそもそもとか思ってましたけど、まあありがたいことに今回オファーもらえて働こうかなぐらいですね。でそのなんだろう、僕はやっぱりその社長になり、どうしてもなりたいとか社長やりたいとか、そのなんだろうな、なんだろう、どういうモチベーションでみんな起業するのかわかんないんですけど、やっぱり起業、かではないかなとはやっぱり思いましたね。いろんなベンチャーの社長と話したけど、やっぱり僕まだそこまでの熱量とか、まあプロジェクトとかミッションとかに対して燃えるものって今のところ見つけられてなくて、なのでこのタイミングで僕やってもなんか中途半端なんだろうなとは思いましたね。なのでなんか熱量高い人、あ、それもあるのかもしれない。サンさん熱量めっちゃ高かったんですよね。経営陣っていうか僕のアトラクトに対する熱量が、もうめちゃくちゃ熱い感じ。もうなんかね、ロジックとかじゃなくて感情で攻めてくるみたいな。なんかその、もうなんか、あれは人事の作戦でもあるような気がするんですけど、まあ僕のね、上司になる役員とかが、普通に土曜日とかに長いメール送ってくるみたいな。もうどうしても西場さんと働きたいですみたいな。そういう、よくわかんない熱量みたいなのがあったりとか、あと、まあ社長もすごいね、熱量高い人なんで、面白い人の、情熱的な人なんで、まあそういうところとかを見て面白いなと思いますね。僕カジュアル面談やってる時とかも他のその社長とか役員レベルの人とよくカジュアル面談させてもらってたんですけど、やっぱり熱量ある人っていうのはやっぱり僕好きっていうか魅力的に感じてたんで、まあそういう意味でわけのわからない熱量をまあサンさんには感じてたし、だからサンさん選んだんだろう、最終的には選んだんだろうなっていうところと、あとはその自分がそこまで情熱っていうかできんのかなみたいなところで、なんとなくやっても面白くないなと思うんで、っていう感じで。
情熱が必要だったんですね。
いや、面白いですね。
で、僕、側面くんとかもすごい面白いなと思ってやってたんですけど、あれも本気でちゃんとビジネス化して、プロダクト化しようみたいなことも一瞬考えたんですけど、まあ、ミーティーさんとかも出てきてきてて、ミーティーさんとかも出てきてるんですよ。で、中村さんっていうそのね、人も結構面白い人で、で、まあ、彼もやってるし、まあ、いいか。ただ、ミーティーとは、ミーティーさんと側面くんがやろうとしてたことって、ちょっと、コンセプトがやっぱり違うんで、まあ、なんか数年後もまだ解決されてなかったら解決しに行こうかなとは思うかもしれないですけど、やっぱりその人材の流動性とか、まあ、その出会い、まあなんかこの始まる前にも話してましたけど、そのコロナになって出会いって減ってて、その転職とかのね、そのための他者とのカジュアルな出会いが減ってるんで、それを作りに行くっていうので側面くんみたいなことをもっと推進するために何かするっていうのは、まあ出てくるかもしれないですね。まあそういうので、まだかなって。3年後してるかもしれないし。
あれ、本当に西場さんがボトムアップで作られたんですよね。
僕しか何もやってないですよ。何もやってないっていうか、運営自体はね。皆さん協力してくれて登録してくれましたけど、運営自体は僕が、ワードプレイスで作ってるだけですよ。
そう、サイトをサクッと作ってるっていうのもあって、そしてちゃんと人も、まあなんか、なんですか、やる側として参加しますよみたいに、どんどん集まっていて、で、まあ終わり際ももうサクッと、もう閉じますってやったのが、全部かっこいいなとは思いましたけどね。まああと、シンプルさがすごいイケてる、なんか時代に合ってたなって感じてました。
まああれね、ログインも必要ないし、やり取りも必要なく、だからあれですよね、ユーザーベースさんとか高柳さんもね、あれで採用できてたんですよね。
うん。うっかりシュッと取ってますんで。
そうね。だからね、 普通だったらね、エージェント費用としてね、エージェントに本当は3割ぐらい払うわけだから。
うん、
で、あれをね、まあ、採用成功したらって言ったら。
年収の2、3割払ってるはずなんだけど。
っていう。まあ、プレゼントいっぱい高柳さんからもらってるんで、まあいいかなと。
いやいや、でも、西場さんの起業話に戻ると、俺たちは、あれ、あいつ、起業してねえなって言って、なんかね、トキソプラズマに感染させたら起業しやすくなるみたいな、なんかいろんな、こう、怪しい研究とか出てて、ワンチャンちょっと猫連れて感染させるかみたいな話をしてたぐらい、起業すると思ってたんだよ、マジで。え、なんでみたいな、思いはね、あったんだけど、なんかね、そこで次の話につながってて、何でしたっけ、あれ。いやなんか社会が良くなればそれでいいなと漠然に思っててやれることをやるだけやみたいなので全力マネジメントに振った感じっすか。いや俺は何でもできる人間じゃねえみたいなノート化に書いてるじゃないですか。だけどあえての今回は
全力何でもできる人間ではない、はい、
マネジメント振りもう飽きちまったとかそういうやつなんですかね。いや社会が良くなれば何でもええんやみたいな話に近いんですけど。
まあ、飽きてはないですよ。僕、やっぱりプレイヤー、なんか、その前職に転職するときも、僕はマネージャー絶対やりたくないって言って、もう僕はプレイヤーとして世界と勝負したいからって言って入ってるんですけど、結果プレイングマネージャーとかマネージャーよりのことも最終的にはやっていて。で、だから僕、やっぱりプレイヤーへの憧れっていうか、まあ尊敬っていうか、まあいうのはありますよね。僕、まあ自分も博士まで行ってますし。まあ、そうやって専門性を極めていくっていうのは、すごい重要だなとは思ってますし。で、なので、まあ自分がやらないっていう風に決めるのは結構難しい問題でもあったんですけど、まあただ、なんだろうな。僕みたい、僕はある意味恵まれていて、その別に興味ないわけじゃないんですよね。そもそもマネージャーに。とか、そういう、なんだろうな。まあ文系チックな話。まあ結構みんな、なんか好きじゃない人は好きじゃないじゃないですか。そのコーチングとか、うん、ヒューマンマネージメントとか、うんうんうんうん、あと経営とか、そのね、財務とかそういう話とか、まあ、なんか、あるじゃないですか。で、そういうところって、あんまりみんな好きじゃない人は好きじゃないですよね。なんか雑用みたいな表現しちゃう人っていっぱいいるんですけど、雑務みたいな。雑務じゃないんですけどね。うんうんうん、僕からすると。まあ、そういうところを嫌いな人がいっぱいいる中で、僕別に嫌いじゃないし、価値をすごいわかるし、勉強してても楽しいんで、まあ、それってなんか、希少性がある、うん、まあ、もともとエンジニアとか専門性が高いことをやっていて、うんうんうん、そっちに転向していくのは、まあ、希少性あるし、まあ、市場のニーズもあるし、まあ、自分がプレイヤーやってた時はね、うん、マネージャーに専門性求めてましたしね。なんか、ね、博士、僕が博士とか取ってるから、うん、まあ、マネージャーも博士持ってろよぐらいに思ってたぐらいのテンションで、やってたから。
圧がすごい。
まあ、それはそうだから、うん、だからまあ、ね、なんか、僕がやることのメリットっていうか、僕は別に嫌いじゃないし、まあそういうニーズもあるだろうし、っていうので、まあ全振りするのも面白いかなとは思いましたね。うん、まあ学び多いし、いいかなっていうような感じですね、はい。ただめっちゃマネージメントとか組織論とかめっちゃ勉強してますけどね。まあそれはそれ専門スキルなんで、めっちゃ今勉強して考えてってやってますけどね。うん、
脇道に若干それるけど、俺もビジネスとか結構読む方だと思うんですよ。うん、まあ、どんだけ読んだのかっていうのは、まあ、Kindle にできたかって送れって言われたら送るけど、でも言ってることってなんか10ページぐらいで終わって、かつ、そうだよねってなって終わることってめっちゃ多くないですか。ああ、はいはい、これ俺考えてました、みたいなのが書いてあって、ビジネス書を読み終わるみたいな。いや、なんかこう、ベタなビジネス書とかの話だと、会社に行ったらまず今日一日、やるべきことを決めた後、なんか集中する時間を取って、みたいな、なんかそういう、はいはい、俺それやってたわ、みたいな、うん、なんかそういう、
うん、
感じじゃん。
まあビジネス書って言ったもん勝ちみたいなの多いですね。
なんかこう、ちょっと食傷気味食べすぎたなと思ったらしばらく距離を置いて、なんかもう一回承認欲求。俺がやってることは正しいんだって思いたい時にもう一回大量に買ってみると、はいはい、それ俺やってた、みたいな。もう繰り返してるんだよね。
読み方が。
いや、なんで、ハイアウトプットマネジメントとか、あの辺のガチのいい本とかさ、うん、はいいんだけど、
うん、
それ以外の普通のビジネス書を読むとなんか、お腹いっぱいだなってなるっていうか、なんか全てがこう、薄まった酒を飲んでるみたいな感じになって、一体俺は何をやってるんだろうって感じになんないですか。学びがある、ちゃんと全ての本に。
そういう意味では、なんか僕本の読み方が人と違うんだなっていうのをこの話するために最近ようやく分かりました。
どう違うんですか？
僕、結局本、まあ学びっていう意味では、その、あるんですよ。まあもちろんその最近 OKR の勉強してるんで OKR の本読んで、あ、OKR ってこういう仕組みなのね、なるほど、みたいな。あ、こういうことをコンセプトとか本質にしてるのねってあるんですけど、どちらかというと自分が物事を考えるための触媒みたいな位置づけなんですね。つまり、その、彼らが、そのビジネス書に書いてあるストーリーをもとに、自分の考えを展開する、骨組みっていうか、あらすじっていうか、読みながら、例えばさっきの高柳さんの話とかも、その、朝行って計画立てて書いてあると。で、それを読んでるときどういうふうに思ってるかっていうと、じゃあどういうレベル感でそれをやればいいのか。じゃあ計画ってどれぐらいなんだろうねって、自分どういうふうにやってるっけとか、それをじゃあ言語化して、その、人に伝えるにはどうしたらいいのかとか、じゃあそれを、人に説明するときに、どういうふうにこの人は言語化してるのかとか、じゃあ自分のケースだったらこうだよねとか、その理系の場合とか専門職の場合はこうだよね、みたいなことを考えながら本読むんですよ。だから本の内容をそのまま感じるっていうよりかは、もうほとんど自分の考えてることと、なんかその、考えるテーマをもらいに行くみたいな。
なるほど。
こういうことの観点を考えなきゃいけないんだ。じゃあ自分の場合はこうだよね、みたいな。そういう読み方してるから、結局、その本から学べたっていうよりかは、本を読んでる間に何を考えることができたのかとか、どの知識とどの知識が結びついたのか、みたいな。
なるほど。
そう。
なんかすごい小手先の話ですけど、はい、本読んだやつって、はい、その印象に残ったやつとかをちゃんとメモしてたりするんですか？
メモはツイッターにたまにバーッとか書いてたりとかするんですけど、僕自分で読み返すことないんで。
猫の話しかしてねえじゃんと思ってるけど、そういう歌ですよね、よく。
そう。例えば、付箋を貼りまくりますね。はい、僕、付箋好きなんですけど。
本当だ。すごい付箋貼ってますね。
はい、あ。付箋貼って、そこだけ見るみたいなところとか、あと、ホワイトボード。にバーって書きながら考えてたりか、ノートに書きながらとかやってるけど、見返すことは付箋も貼ってるけどあんまりないです、ね。で、ただ、その、なんかアクションを能動的に起こすことがいいって思ってるだけなんですね。考えてるよりも、考えてることを紙に出した方がいいとは思ってるし、動作とセットにした方がいいとは思ってるから、そういう読み方をしてるんですけど、なんかみんなそういう読み方しないのねっていうことに最近気づきました。
そうですね、なんかそんなにインタラクティブな読書はしてないですね。
そうらしいですね。
うん、
なんか最近どうやって本読んでるんですかみたいなことを他の人に聞かれて、でそれに説明してたら、なんか違うらしいっていうことに。みんなじゃあ暇じゃないみたいな、一方的にその文字読んでくのは飽きないみたいな。飽きません？疲れません？だって、数学とかさ、本読んでるときってさ、自分で証明考えながらやるじゃん、書きながら。それと同じようにビジネス書を読んでるっていうわけですよ。それと同じです。ビジネス書、なんか、急に数学の本はすごい書きながら、写経しながら読んでる人が、ビジネス書を読み始めると、急になんか、受け身になりますよね。僕はその区別がついてなかっただけなんだと思います、多分。
なるほどね。
なんか、自分もビジネス書は、ハマった時にすごい読むんですけど、でも基本的にはなんか、はいはいって感じで、斜め読みするようにだんだんなってきて、
短
くなりますね。うん、技術書以外の本はすごいな、全部斜め読みしてるみたいな感じで。だから、具体的にこの本読んで、いや、そうなんですね。今、すごいなんか受験生の受験書みたいに付箋いっぱい貼られてたんで、めっちゃこう、一行一行マジで魂込めて読んでるみたいな感じかと思いました。
いや、それは僕、斜め読みするっていうか、その、僕、技術書も最初の1ページ目から丁寧に読むみたいなことしないんで。皆さん読みます？そんな。だって、必要なところを読みません？もちろん、技術書、
みんなそうじゃないですか。
技術書とかだと、目次見て、自分が興味あるところから読みますよね。読まない。
そうね。
そう。だからそれ、ビジネス書も同じで、斜め読みっていうか、興味あるところだけを読んでいってます。知ってるところは知ってるっていうか別に。いいかな。だから、結局、技術書と同じ読み方をしてる。
そうなんだ。技術書僕はもう頭から全部読んでいかないと、途中から読んだらわけわかんなく、そうです。だから技術書は絶対紙で買って頭から全部読むんですけど、なんかそれ以外のビジネス書は、Kindle でもよくて、もう斜め読みでバッて読んだら終わりみたいな感じですね。まあこれは人それぞれだと思いますけど、本当に。
僕、Kindle だからビジネス書あんまり変わんないですね。Kindle って買うのって、一回読んだことあるやつが 50% オフとかになってるから、買うみたいな。一回読んで面白かったやつが、なんか安くなってるから、なんか、ちょっとした休憩の時に読み返せるから、Kindle 版も買っとこうぐらいの気持ちで Kindle 買ってます。だから基本的に僕、紙ですね、ほ
ん
と。物理本しか買わないですね。
物理本タイプ。
まあ、俺は完全に Kindle 本で、よく考えてると、ビジネス書、なんかこう、自己承認欲求を高めるために読むかっていうのは、あとなんかこう、サラリーマンと会話するときに、いやー、あの辺の本とかに書いてありましたよね、みたいな、雑然なツールだよね、もはや。今、みんなテレビって同じ番組見ないじゃないですか、知らんけど、ドリフとか、もう昔あったでしょ、わからんけど、8時だよ、みたいなやつね。あとまじで、なんか最近リモートワーク流行ってますよね、なんかさっき読んでたやつだと、なんかリモートワークの強いチームの作り方みたいなやつとか本出てるんですよねみたいな話とかで振るために読んでるみたいな感じはあるよね、もう。
なるほど。ネタ作り、
すごいサラリーマンですね。
確かに。
そう。その発想。
逆にオリンピックとか一切興味がないからもう、一切見てませんってもう公言しちゃうから
。面白い。面白い。そんな感じ。高柳さん、ビジネス書でも読むんでしょ言うても。で、ふむふむって思うわけでしょ、
へいふむふむって読みますよ。へいふむふむって。
それで、最初の質問の方に戻ると、どういう意図でそれ聞いたんですか、僕なんか自由に喋っちゃいましたけど、最初の質問の意図っていうか、感情なの。
最初の質問の意図は何だったの、一瞬にして忘れてるな。
じゃあ、次行きましょうか。
高柳さんと西場さんの、オンライン飲み会って言いながら全然高柳さんの話聞けてないんで、西場さん高柳さんにこれ聞きたいなみたいなあります、
ね、僕高柳さん次何やんのみたいな、次の5年とか何やろうと
してる、次はね、
なんか高柳さんなんかひょうひょうとやってるから、なんか次とかなんかなんとなくのイメージがあるんですか。素晴らし
い、その表現が最高。そう、ひょうひょうとやってるってのは正しいですね。ひょうひょうとやっててやりたいことあるんですよ、俺は。どっちかっていうとある派です。
はいはい、
さっき、西場さんが言ってたなんかあれだよね。ユーザーベースの代表の佐久間っていう人は、兄弟の数学が卒なんだよね。だけどこれ失礼な話、会社ではロボットみたいとか言われてるんですよ。もう小馬鹿にされてる感じ。感情が表に出ないとか、なんかこう。で、俺はそれを見て、いや、数学卒にしてはすごい喋れるよ、この人と思ってるんだよね。このギャップ、わかります。
フォローできてない。
言いたいこと。で、社会とか言いたくないけど、そう、すごい多分ね、ギャップがすごいんだよ、本当は。だから俺はどっちかっていうと、その、今、就職とかに困ってる、失礼な表現で、皆さんの表現で言う、俺で言うと最高なんだけど、もう社会に出るのは気持ち悪い人たちにどうやって金を稼ぐさせるかっていうのにすごい興味があるんですよね。やろうとしたり、してる。で、それはなんか、この前、西場さんが開いてくれた、今年の俺すごかっただろうとかに景品ぶっ込むとか、でも何でもいいんですけど、あと。
ああ、あれは面白かった。
あとはなんだろうな。言語でのコミュニケーションが下手だけど、文章ならなんとかなるってやつにはブログを書かせてお金を払うみたいな仕組みなら何でもいいんですけど。
ああ。
あの辺をね、整えたいのよね。いや、もう失礼な話ね、貧乏人工場で。もったいないと思ってんだよね。才能の無駄じゃん。
なるほど。
こんなに優秀なのになぜ誰も使わない、使えないなのかよくわかんないけど、あるじゃないですか。
うん。
あそこを埋めつつ、俺本体自体はもう一回大学に入り直したいなと思ってたんで。分野を変えて。
なるほどね。それって、なるほどね。面白いな。
なんかここに可能性があるんじゃないかっていうやり方はまだひらめかれてないんですか？
可能性
このやり方だったらいけるんちゃうんかみたいな、
うん、
いやーどっちだ、大学で俺がやり残そうとしてるみたいな話だと物性科学がもう一回っていうのはワンチャンあるんですよね。
材料物性系です。
うんうんうん、
そこと機械学習ってもう相性って常にやられてるんで、タイミングが悪かったら多分やんないんだけど、うんうん、それか、まあ、航空宇宙工学あたりにとかで博打で手を出すっていうのも楽しそうだなっていうのは一個ある。
うん、
であとはもうちょっと大学院生とか研究者がカジュアルに金儲けができる環境を作るっていう方がビジネスとこの、なんですか、大学、アカデミアの橋渡しみたいなことには手出したいなと思って、多分動きますけど、うんうんうん、まあ動き始めてますね、ちょっとずつ。そこが次の5年。で、まあ自分が大学入りますとか言い出すと、まあ10年後とかでもまあいいんじゃないですかねと思ってるけどね。うん、
なるほど。すごいな。
今おっしゃった、その、恵まれない若手を助けるっていうのは、ユーザーベースとしての高柳さんなのか、北斎 M としての高柳さんなのか、第三の人格としてなのかっていうと、どれになるんですか？
全部じゃないですかね。
でもあれですよね。なんか僕は軽く聞いてる感じ、ユーザーベースさんも、なんかそういうところをうまくマネージできそうな雰囲気ですよね。他の会社と比べたら。
うんうん
うん、とか。他の会社と比べたら明らかにできると思いますね。
そうそうそうそう。そう、な方向性としてはありますよね。あと、その、例えばコンピューターサイエンスとか、まあ、カグルとかもありますけど、その ML 領域とかだと、結構その、なんだろう、別に他の人と別にどうこうやらずに、まあ、課題を解けば、うまく解けば、お金がもらえるみたいな状況って一部ではあります
よ、うん。そうそう。
だからそれがもっと、なんかもうちょっとその、なんだろうな、IT だけのところじゃなくて、他のところにも乗っかっていくとか、なるのは面白いのかな。確かに、その辺、何なんだろうね。なんか、もっと、社会課題とか、その辺うまく解決すると、めちゃくちゃ面白そうですね。産業伸びそうだし。
めちゃくちゃ素晴らしい言語化マンじゃないですか。その通りですよ、みたいな話なんだけど。で、私、もともとどっちかっていうと、2C とか広告寄りだったんだけど、今、西場さんも B2B じゃないですか。うんうん、どちらかで言うと、メインのマネタイズポイントが合ってますか、うん、御社、うん。これからやろうとしてることも含めて。うんうん、で、そこって、俺の、この、少ない1年強の感覚だと、エンジニアリングで直接的に価値を出すのって難しくて、もっと、総合格闘技、うん。今流行ってる本だと、エンパワードね。もう高い一瞬で読み終わってますよ、そんなものは。知ってたわ、こんな、みたいな。上から見てる知らなかったけど、何も。
サラリーマン。うん、エンパワードね。
総合格闘技じゃないですか。それ多分ね、あなたも、どこかなノートかどっかに書いてたと思うんだけど、プロダクトチームってエンジニアだけじゃなくて、営業も CS も含めてのプロダクトじゃないですかとか言ってたんだけど、総合格闘技だよねっていう話。
うんうん、
で、その中でエンジニアだけ、まあ、データサイエンティストも何でもいいけど、そこだけ優遇して、
うんうん、
お賃金を上げられるためのロジックが俺には何もひらめかねえみたいなね、気持ちになって、まあ、なんか筋トレして気を紛らわせたりしてるっていうのは昨今なんです。うん、どうしたものか。
まあそこエンジニアだけ上げなくてもみんな上げたらいいんじゃないですか。ダメなんですか。なんでエンジニアだけ。
そう、みんな上げれるなら最高なんです。
みんな上げられる、うん、その、高収益な、生産性の高いことをやればいい。
いや、その通りですよ。そうそうそう。その通りですよ。そう。
とか、
できればね、
みんな株持てばいいみたいな。まあ、あり得るんじゃないですか。別にそれをみんなが、なんだろう。なんか、イケてるプロダクトを作って、イケてるビジネスモデルを作れれば、みんな給料上がるでいいんじゃないですか。だって、あれですよ、僕の前職とかね、決済とか見ると、利益率すごいっすよね。
めちゃくちゃすごいっすよね。
すごいっすね。
今朝見てた
気がする。あれやばいじゃないですか。そう。あれやばいよね。他の会社と比べて、すごいって。うんうん、まあ、つまり、あれを。
昨日、あれっすよね、ツイッターで IT 企業のこう売り上げと利益率の表が出てて、西本さんの前職だけなんか2倍ぐらい、
そうそう
他の会社に比べて。
つまり、そういうことなんじゃないかなと思ってますけどね。つまり、ああいうことになれば、みんなの、報酬を上げようと思えば上げれるし、 一部そのエンジニアだろうが、うん、もう業種に関係なく、職種に関係なく、高い給料払えるんじゃないみたいな。
うん。
思いますけどね。うん、あとみんなね、早い段階、10年、まあ5年前とかでも僕が入った時に株買っとけばもう今頃数倍みたいな話ですからね。
いや、そうなんですよ。
そうそうそうそう。だからみんな、みんなね、ね、そうやって持ち株会とかに入って10年働いたら結構長くになってますみたいな状況じゃないですか。
うん、僕、西場さんの前職の株結構長い間持ってたんですけど、うん、なんかコロナのタイミングで日よって早めに売っちゃって気づいたらなんか僕が売った時と全く違う金額に今なってましたね。
やったー。
そっから伸びたからね。そう。
そう、そっから伸び、こんなに伸びるかねっていうぐらい。
そうそうそう、すごかったね。だからそういうことなんだろうなとは思いますね。例えばその、やっぱりその、コロナになって経営が厳しいみたいな話あるじゃないか。例えば、この、なんか、その、稼いだ分だけ、なんか、もらえたらいいんじゃないかみたいな話、高柳さんが、ちょっと、メモに書いてましたけど、まあ、エンジニアの給料って雇って出る利益みたいな。うん、でもそれって、短期的にはそうかもしれないけど、長期的に見ると、その、経営状況が悪化した時に、じゃあ、首切れんのとか、給料下げれんのっていう話があるから、結構、なだらかに、ね、調整かけていかなきゃいけないですね。うんで、コロナの中でも、ああやって成長する会社もあれば、失速する会社もあって、まあいろいろあって、まあ面白いなとは思いますけど、うん、で、最初の高柳さんの話に戻ると、ね、どうやったら上げれるのかっていうか、あれぐらいのビジネスモデルを作れたら、上がるんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、いや、もう結局そこにたどり着くのはなんかみんなゴールが同じな気がするんだけど、そうするとなんかデータサイエンティストとか言ってるもん、ここの皆さんは全員、もっとビジネスサイドによって、機械学習のモデルなんてチンケなおもちゃ作ってねえで、ビジネスのモデル作っちゃうよっていう話になって、終了ってなって終わるんですよね。なんかぐるぐる、
めぐりめぐって何回もその結論にたどり着いてる。ならない、ならない、ならない。だってビジネスのモデルも、実際にそのビジネスモデルっていうのも、別にその実現できなければ、ただの空想じゃないですか。で、それを実現するために、やっぱり必要なんですよ。
うんうん、
だって、今僕がいる会社とかもう完全にそれですから、ね。
うんうんう
ん、あんなんだって、例えばさ、名刺をさ、まあ、自動でスキャンしますと。で、なんか精度 99.9% みたいなこと言うわけですよ。それを実現するためにはどうしたらいいかっていうと、人が入力するわけですよ。
うん、
で、それで、じゃあビジネス成り立つか、成り立たないんですよ。絶対に。だから、機械学習とかを使って、ああ効率化しようって話になるわけじゃないですか。だから、あのビジネスモデルって、技術がないと絶対に到達できないんです。と、僕は思ってるし、多分、僕まだ入って1ヶ月半ですけど、経営陣とかもそう思ってるから、ちゃんと、なんか、僕とかに声かけてくれるわけですよね。僕とかに声かけて、研究開発部、ちゃんともっと、うまくやる、もっと、今よりももっといいものにしたいっていう欲求があるわけですよね。
うん、
でそうやって、やっぱりビジネスモデルっていうのは、やっぱり重要だけど、それを、じゃあ、いかに形にするのかっていうところで、エンジニアリングとか、まあ、普通に ML とかの技術が必要だったりとか、データサイエンスが必要だったりとかするわけだから、別に、ビジネスモデルに倒そうみたいなことにならないんじゃないですか。だから、ビジネスモデルを思いつく人と、それを技術で実現できる人のマッチングをうまくやろうみたいな話にはなるかもしれないですけどね。多分そこのミスマッチっていろんな行動起きてるような気がするんで。そう。
うん。
だから、ただにビジネスサイトと仲悪いみたいな話もたまにあるじゃないですか。
はい。
うん。
だって僕、昔、どこの会社とはもちろん言わないですけど、勉強会行ったら、そこの ML の勉強会行ったら、そこの ML のカウンターパートのビジネスサイドの人もいて、その人も発表するみたいな感じだったんですけど、懇親会の時にエンジニアの悪口言ってましたからね、普通にね。びっくりしますよ。僕、部外者に僕に言っちゃダメでしょ、みたいな。はい、あ。とかいう会社もあるぐらいだから、そのミスマッチですよね。それは別に相性の問題だと思うんで、ミスマッチが起きてたりとかするんで、そこのマッチングを良くするとか、そこのマッチングを良くするような方法を考えるとか、っていう方が、すごい建設的かなとは僕は思ってますけどね。
なんか具体的な事例とかパッと出てくるわけじゃないんですけど、その利益と機械学習の話で言うと、最近この前のポッドキャストでも話してたんですけど、なんかすごい収益の高いビジネス今から作ろうとしたら、逆算的にもう機械学習を使うっていうのが なんかビジネスモデルのコアにあるようなもの、機械学習を動かすためにデータも集めるし、機械学習を動かすためになんかもうそれのリテラシーが高いこう PDM とか営業の人とかを集めるみたいに、もうなんかそっちの方向から作っていくと、結構技術はもちろんちゃんと動いて、かつ高収益みたいな、結構今までと違うようなビジネスを作れるんじゃないかなと思ってて、なんかそういう意味ではサンサンさんがやってることって、結構そのもう人でここはやらないぜって決めて、もう機械で絶対に自動化するっていう強い意志があって、それをもう市場命題として逆に技術を作っていく。なんか便利だからここは技術で置き換えようじゃなくて、もう絶対ここは技術でやるって決めてやるような姿勢自体が結構そういう高収益なビジネスモデルみたいなところにつながるんじゃないかなという、なんかちょっと例とか別にないですけど、なんかそういうふうなことは最近思うんですよね。だから DX みたいに後付けでちょっとここは自動化しようみたいなところで全然うまくいってないのって、やっぱし根本の姿勢が違うのではっていう気も、
そうなんですよね。まあもちろん今のうちの会社とかはそのなんだろう、まあ完全に自動化しようっていうよりか人との融合みたいなところをうまくやってるんですけど、オペレーションはオペレーションですごい大事、人手がやるっていうところをすごい大事にしながらも、なんかなんだろうな、そのいかにそれをサポートするかとか、自動化できるところをどんどん自動化してコストを減らすかみたいなところとかは、を重要視してる。でそこはもう経営のまあ課題としてやってる感すごい強いですよね。でそれって何なんだろうね、面白いよね。だからもともとってその例えばアウトソーシングみたいな話じゃないですか。だから外部に委託してそのデータを自動化、電子、物理的なその紙媒体を電子化してもらうって、でもともとアウトソースですよね。それって昔とかだったらアウトソース何やるかっていうと、人件費の低い国に持って行ってその人件費の差額でやるみたいなところとか昔はよくあったわけですよね。今でも多分一部残ってると思いますけど。で、それが、まあ、その日本語っていう特性もあるし、まあそれが全部が全部できるわけではないし、で、そういうところのアウトソースやっていくっていうのは、昔だったらコスト削減っていう意味もあれば、あとはその組織が肥大化しない、まあ外に人を変えるからっていうところとか、その柔軟性が持てるっていうところとかがあったりとかいう価値をやってたんだけど、そこが機械学習入ることによって、まあそこが本当に圧倒的なコストが削減されるっていうところと、さらに付加価値が生まれるみたいなところが今できているわけですよね。で、そういうところっていうところは、まあその、おっしゃる通り、そういうふうなモデルを最初から作っていくみたいなことができると、まあ面白いかもしれないし、できるかもしれないですね。まあそれはそうかもしれないですね。
逆になんかその辺だと、中国とかだともうアノテーションの村ができてるみたいな感じになってますよね、今。なんで地方の本当に給料が安かった村が急に電子化されて、アノテーション専門職人で村全体が食っていけるみたいな状況になって、それはそれでなんかこうね、マネタイズ、村の人たちのがお金を得るっていう意味でマネタイズができてる一方で、なんかこうどんどんどんどん安い国へ安い国へっていう、まあいつものノリといいますか、製造工場の拠点をどんどん中国の後ベトナムとかどんどんミャンマーに作ったりみたいなのと、まあ同じノリはね、感じなくはないんですよね。で、じゃあどこに俺たちのブレイクスルーがあるのか、機械学習のブレイクスルーがあるのかって言われるとなんかわけわからんってなって終わるっていうのが、ね、また無限ループにはまるやつ。じゃあみんなもうビジネスモデル作った方がいいじゃんっていうので、また、スタートに戻るみたいなのを繰り返す。
作れるといいですけどね。やっぱり難しいですよね。ビジネスを作るっていうのと、その、まあ、両方両立させるっていうのって非常に難しいんだなとは思いますよね。だから、まあ、僕みたいにその、両方の間をやる人って、まあ、まだまだ少ないですし、で、僕もまだまだね、高度にできるわけではないから、まあ僕みたいなのが道を作りつつ、ね、若い人たちがチャレンジして大きなことができるための、なんか失敗の例としてなんかやれるといいなとは思いますけど。
なんかその途中の一歩として、なんか PDM みたいなものを目指すキャリアみたいのがあるっていう文脈なのかなと思ったんですけど、やっぱりエンジニアとか機械学習の人はみんな PDM を目指すべきみたいな話を結構西場さんも高柳さんも両方ともされてたかなってなんとなく思うんですけど。
私はデータアナリストの一個のキャリアポップしての上がりはありだと思いますけど、全然。エンジニアはまあ趣味思考があるんで、
どっちでもっていうか、まあ、好きな方行ったらいいんじゃねみたいな感じだけど。
まあ、僕はみんなにみんな勧めてるわけではないですね、もちろん。その、
うん、
あと、あれですね、その、もちろんそっちの方が優れてるみたいな話じゃなくて、PDM のその多様性みたいなところが重要だと思ってるんで、うんうん、まあ今多様性っていう意味ではバランス悪いよねとは思っていて、まあそういうところもあるのかなぐらいですね。うん、うん。高柳さんと PDM やってるんですか？やるんですか？やってる？
いや、全然やってないですね。ちゃんと専属の方がいらっしゃいますよ、弊社にも。多分一回会ってるかどうかはわからんけど、うんうん、この人にちゃんとエンパワードはいいぞとか、名前忘れた、その、プロジェクト、プロダクトマネジメントの全てはいいぞとか、こうなんか、洗脳してますね。
いいですね。
いいですか？事業会社のことあんまりわからないんですけど、PDM の人に偏りがあるっていうのは、どんな感じの話なんですか？事業会社で PDM の人の、何ですか？バラエティが大切っていうような感じだったんですけど、逆に今はそうじゃないことだと思ったんですけど、その状況ってどんな感じなんですか？偏ってるんですか？その不正みたいなのが。
まあ偏ってるんじゃないですかね。まあもうエンジニアリング出身の PDM って多分すごい少ないし、機械学習がわかる PDM ってすごい少ないんだろうなとは思いますね。だから僕とかが転職するって言ったら声かかって、あんだけかかるのかなとは思ってる部分もあるし、みんなどの会社も僕みたいなバックグラウンドの人は少ないとはどこも言ってて。で、今後 DX 化みたいな話とか、プロダクトチーム化みたいな課題がある中で、その初手の一歩として僕みたいな人がチャレンジすると、まあ、プロダクトチーム化っていうところもやりやすいじゃないかっていうか、そこの知見を生かして横に展開していこうみたいなところとかもあったりとかするんで、まあそういう話を聞いてたんで、まあ少ないんじゃないかなとは思ってましたね。
あれなんか違う気がしますけど、非技術者 PDM が多いっていうことですか、はい、そういうことではなくて。
そういう意味では、そういうこと、まあ非技術者、まあそうですね。エンジニア出身の PDM が少ないってことですね。
まあ今もそんな感じなんですね。
まあ少ないかね、それ。どうだろうな。
と思いますけどね。結構少ないんじゃないかなとは思いますね。で、プロダクトマネージャーって言った時に、まあなんか言葉の定義がいっぱいありますよね。その、例えばプロジェクトマネージメントを主体とやってる人をプロダクトマネージャーって呼ぶ会社もありますし、まあ昔で言うウェブディレクターみたいな人、なんかその、マーケティング施策とかをすごい作っていく人たちをプロダクトマネージャーって呼ぶ会社もありますし、なので、なんか結構、まあプロダクトマネージャーって範囲が広い感じで使われてるのかなとは思いますね。ただ、そのインスパイアードとか、そのエンパワードとか、そのプロダクトマネージメントの全てとかで書かれてるようなプロダクトマネージャーっていうのは、まあそもそも人数が少ないんだろうな、みたいな印象ですね。で、かつそれをエンジニア出身でっていうと、まあみんななんか、まあ僕が受けた会社とかだとみんなそういう人を求めてるんで、求めてる。まあまあ求めてるから僕に声かけてくれたんだと思うんですけど、で、だから、少ないのかなっていう感じですね。うん。
高柳さんが前に、北斎 M のブログで、インスパイアードを読んの感想みたいなブログで、データ分析者はプロダクトマネージャーを目指すのが一番いいみたいな話があったんですけど、それについてなんかもう詳しく聞きたいです。
いや、上がり路線として数字ちゃんと見れてるっていうのはかなり強い気がするんだよね、最近。
なるほど。
まず下品な話、SQL、をかけるだけで意外と価値があるんじゃねっていう説を皆さんなんとなく対顧客の仕事をやってればまあわかるかと思うんですけど、それでかつまともな、最近だともうまた試作デザインのための機械学習の話に戻っちゃうんだけど、いや、この辺なんか元々アンケートのデータにバイアスあるんで補正しなきゃダメっすよね、みたいな話まで考えて自分数値見れば、あとはもうこっち行った方がいいっていう方角だけ示せばいいんで、キャプテン、プロダクトマネージャー、オーナーかもしれないけど、これは役割的に。めちゃくちゃ向いてるよね。あさっての方向は向かないよね、明らかに。
いやー、もうめっちゃ同意です。僕はこの高柳さんの記事を読んで以降、DS のキャリアは PDM がいいんじゃないか宗教に完全にハマってますね。
いやー、で、私はどっちかって言ったら、これサイバーエージェントの前回の藤田さんですよね、 僕が言ってるように意思決定の自動化の方に進むのは、まあありな気はしますというか、まあそれが多分王道だったはずなんですよ。かつてのこの5年、10年前の。ダイレクトメール誰に送ったらいいとか、一番上に出てくる。
なるほど、なるほど。
まあ、予約サイトのホテルとかは何がいいみたいなのを勝手に並べ替えてくれますっていうところ、まあ映画とか何でもいいんですけど、商品とかを並べ替えてくれますみたいなところが、一番レバレッジが効いて、かつ、金になるんで、ドバッと機械学習とかデータサイエンスが流行ったっていう文脈があるはずなんですよ、
ね。ありましたね。
で、多分西場さんとかもそこでもう数十兆円稼いだんで今のポジションがあるみたいな感じの状況になってるはずなんですけど。
まあそんなことはないですけど、前職はすごいそういう文脈ではすごいいい会社で、まあざっくりしか今はもう話せないんですけど、その前職とかは実験する組織なんですね、いわゆる。その、意思決定のところっていうことを言ってましたけど、その基本的にはもうそのデータで決めるとか、そのファクトで決めるみたいな、ファクト持ってこいみたいな話になるわけです。
はいはい、
で、あとは AB テスト。圧倒的な AB、もう全部 AB テストで決めるみたいな世界とかだったりとかするんで、で、それってデータサイエンティストの人とか、その機械学習エンジニアとかが、すごいそのプロダクトの改善っていうところにどっぷり入れる体制になってたりとかして、まあ、すごいね、今、辞めてから気づくけど、すごいいい仕組みだったなって思いますよね。うんで、もちろんそのデータサイエンティストとかデータ分析のグループが、部署があって、そこの部署の一番、そのトップの人はちゃんと執行役員とかになってますし、その AB テストをしっかり回して、継続的イノベーションを生み出してる人たちの、まあ、トップの人もちゃんと執行役員になってますし、で、そうやってデータを司る人たちっていうのがちゃんと評価されて、ちゃんと役員とか執行役員とかそういうところに選ばれてるっていうところとかはすごいいいことだなとは思いますし、まあ、そうやって高柳さん言う通りその意思決定のところに入っていく、まあ自動化っていうところまで、まあ自動化っていうところをどこまで指すかによりますけど、やっぱり AB テストがちゃんと適切に行われるような、で AB テストに基づいて意思決定が行われるような組織っていうのは一つのゴールなのかもしれないなとは、まあ前職のことを見てて思いましたね。すごいいい会社なんで、前職もぜひ皆さん受けるといいと思います。
ここで宣伝みたいになってる。
まあ実際データサイエンティストが働くときに、その AB テストができるなんかどんなになんかバックテストで分析しても AB テストできる環境がないと、もう次のアクション取れなかったりするんで、どんどんなんか何やってんだろうとやっぱなっちゃいますよね。
ね。そういうところだとね、面白いのがノバセルさんとか面白いですよね。テレビ CM でちゃんと AB テストするとか、あれすごいっすよ。テレビ CM で AB テストできるんだ、みたいな。
やってんだ、ノバセルさん。マジで。マジで。
ちゃんと科学的に CM をするんですよね。広告測定をちゃんとやる。すごいよね。
タクシー広告でめっちゃ見たわ。はいはい。
そう。やべえ、みたいな。こんなことをやる会社があるんだ。びっくりしましたね。うん。とか。ね、そうやって、まあその、まあ、徐々にそういう動きっていうのはいろんなところで行われてるのかなとは思いますね。うん。やっぱりその、もっと早く成長するためにとか、まあもっと適切なものに投資するためにっていうところでデータを取っていく。で、うん、昔、まあこれ、まあちょっと僕の記憶は曖昧なんで誰が言ってたかまでは言わないんですけど、その中国のにあるその企業と日本のその、まあライバルに当たる企業があって、まあ中国の方が圧倒的に早い成長をしたんですけど、それなぜかっていうのを言ってる人がいて、そのこっち日本側の人のその、責任者が言ってたんですけど、もう AB テストの数が違うと。向こうは日本の人口の、まあ10倍いるわけ、10倍以上いるわけだから、その、ちゃんと分けれんじゃん。AB テスト。多分10倍できる。そうやると AB テストを10倍できるっていうことは、こっちが1年かけてやるテストを1ヶ月で向こうでしてくると。そんなんも成長のスピード絶対違うし、っていう風に言っていて、まあ確かになと思う。やっぱり AB テストっていうのが、そのプロダクト開発の上ではすごい非常に重要だったりするわけですよね。はい。っていうので、なるほどなと思いましたね。っていうのがあるから、いかにうまく少ないサンプル数で AB テストをやるかっていうデザインをできるかとか、効果的なその施策っていうのがどれかっていうのはバックテストでわかるとか、その辺をどんどんで、データサイエンティストの人が極めていけば、すごい競争力の源泉になるだろうし、そういうことができる人っていうのはすごい市場価値が上がるだろうし、 で、結果、その探索がいろいろできることによって、うん、まあ最初のビジネスモデルがうまくいくみたいな話になるのかもしれない。
うん。
だから、みんながその専門性を突き抜けることができたら、いいんじゃないかなとは思ってますけど。
なる
まあでも実際同じビジネスモデルでもそこの検証のスピードがどれぐらい違うかで結局同じビジネスできるかどうかだいぶ差が出そうな気しますけどね。
そう。
でもなんかね、2点突っ込みたいポイントがあって、人口サンプルサイズが10倍だったら、期間は10分の1じゃなくてルート10分の1っすよ、それは。だろう、標準誤差だからっていうのが一個突っ込みポイントと、あとはね、すいません、オープンカードの話にちょっとうるさいって言ってるところ。
警察が。
あとね、そこすげえ考えて、全く話し込むんだけど、
今の話は、ちょっと突っ込んどくと、違う、突っ込んどくと、ちょっと違うと思ってて、それは、統計的にはそれ正しいと思うんですけど、ビジネスの意思決定のスピードって、多分、普通に10倍になると思うんですよ。
マジで？わからん。今もう、
つまり、
これはね、今、頑張って考えてるけど、やっぱわからんみたいな。
結局、その、同時に何本走らせられるかの方が多分重要なんですよ。で、きっちりその研究をしたいわけではないから、うん、きっちりちゃんと出るっていうよりかは、ある程度、その大ヒットっていうのが、いかに早く見つかるかっていう世界とかになってくるんですね。で、それって結局統計的にはそうな、高柳さんが言う通りなんだけど、本当にそれが意思決定上そうなるかっていうと違うような気がしますね。別にその、なんだろう、うんうんうん、その、ちっちゃな、本当にちっちゃな改善をいっぱいやっていくわけではなくて、探索を早くバッて広げられることの価値が出るんで、うん、だから、経営上は違うんじゃないかなってなんとなく思いますけど、ちょっとわかんないです。僕もよく
わかんない。いやー、すげえわかる、それ。俺もそれ昔主張したんですよ。そんな、でかいさ見つけたいなら、サンプルサイズとか気にしないで、やったらわかんじゃん、うん、だって。画面、今俺たちのこの、なんですか、全キャスターさんは背景してるけど、真っ赤っかにするのか、青にするかで、なんかこう、セッションの時間って絶対違うじゃないですか。それサンプルサイズがなんて考えないで、100人ぐらいユーザー試したら明らかに結果出るよね、みたいな。で、そうなると AB テストなんてそもそもいらないんじゃないっていうね、またこのあの、無限ループですよ。ビジネスモデルが思いついたらいいんじゃないっていうと同じ無限ループ
に。違う。AB テストで、何を求めるかによりますよ。それ、でも AB テストするじゃん。だって3パターン分けて見るんでしょ？
そうそうそう。
それ AB テストじゃん。で、効果測定の精度とか、そういうのをどうやって決めるかっていうところで、結局雑な部分が入るから、その統計的にちゃんとやるっていう話と、経営的にちゃんとやるっていうのはちょっと違う話なのかなと。あ、意思決定が早くなればいい。とか、学びが早くなればいいとか、あと、まあよくあるのが、リードタイムが伸びすると、集中力減りますよね。わかります？わかります？3ヶ月かけてゆっくりやろうってやるよりも、もう短期決戦だの方が早かったりするじゃないですか。それと同じで、結局探索するときの、その、なんだろう、リードタイムっていうところが結構効いてき、頭の使い方に効いてくるから、結局、早くな、まあ、その、ルートはいらないんじゃないかな、ぐらいに思ってます。なんとなく。
もう、ルートもいらねえし、俺は、もう、極端だし、AB テストすらいらなくて、もう、真っ赤っかが真っ青だったら、どっちかすぐ決まんだろ、みたいな、10秒で、みたいなことがやりたいんです
よね。まあ、それが AB テストでしょ、でも、分けるか。A と B に分ける。まあ、それでいいじゃん、みたいな。まあ、だから、そういう、その、学びをいかに蓄積するかとか、うん、まあ、いかに間違った、まあ、間違ってない、選択をしていくかとか、そういうところとかでね、うん、使えたら、面白いからね。だから、データサイエンティストって、まあ、すごいよね、と思いますけどね。なんか、すごい、レバレッジの効く、専門性だなと思います。
うん、うん。
いや、これはね、多分、インターネットで何度も話題にされてる話な気がするけど、じゃあ、そういう、まともな設計がする人に、いくらお賃金払いますかっていう問いに対して、俺の答えは、なんか、利益の、うんうん伸びになるまで払い続けるのが限界であるというのは答えなんですよ。なんかもう経済っぽいけど。どうですか？いや、AB テスト設計できて、俺のおかげでこれだけ利益出せそうなんですよっていう人のお賃金はどう決めるべきかっていう話ですね。で、西野さん給与テーブル派じゃないですか。それなんか分かりやすすぎるんだよな、みたいな。
あ、僕給与テーブル派です。
そうっすよね。いや、分かりやすい、みたいな。で、AB テストがこういう設計できたら、
そういうなんかこう、マップだかリフトにこう問い合わせて、そいつの給料がポンって返ってくるみたいな。でも逆に、ここが西場コーポレーションだとすると、そいつ雇うと、そいつの人件費取っ払っても、なぜかお金が残るなっていう限界まで雇いたくないですか、何人も、みたいな。そういう感じ。
あ、
それって、なんだろうな、フェーズによるとか状況によるみたいな話に多分なってくるんですけど、結局人件費って変動費じゃないじゃないですか。だからコロナになって業績下がったから首切りますみたいなことを経営者としてはできないから、まあプールしなきゃいけないよねって話と、もう一つは、その、じゃあバックオフィスの人たちがいるわけですよね。いや、じゃあその人たちの評価どうすんのみたいな話も残りますよね。で、じゃあ、あとはそののれん代みたいな。じゃあ、西場コーポレーションのブランディング代って誰がどこで持つのみたいな話になってくるわけじゃないですか。で、そうなってくると、結局、そういうことを加味していくと、今の給与のなんか仕組みになるんだろうな、とは思いますけどね。結局、その法律もあるし、あと、その結果だけで評価していいのかとか、その一人で稼いだわけじゃないよね、みたいな。その、一人で営業して、一人で開発して、一人で納品してってやってるんだったら、まあ個人事業で一人でやれや、全部自分でもらえるよね、と。自分の契約次第だよね、ってなった時に。じゃあ誰が貢献何割したんだっけみたいな。じゃあ営業の人と開発の人と、まあ例えばそのバックオフィス系の人と、何割の貢献度だったんだっけって。話し合いする方が無駄じゃねえとか僕は思うから。いや絶対決まんないでしょ。そうだ、納得するでしょ。
そこは、ね、決まんない。絶対決まんない。
うん、それだったら、給与テーブルみたいなんで、もう決めて、ね、そのルールで従ってやりましょうの方が。で、たまにボーナス、ちょっと多めにもらいました。嬉しいっていいんじゃないかなと思ってますけど。
なんか、すごい優秀な人みたいなのは、給与テーブルで雇うのがだんだん難しくなってきてるみたいな感じなんですかね。例えば、その普通のデータサイエンティストだと思ってたら、この人はある日、カグルのグランドマスターを取ったってなったら、なんかもはや今の給料で雇うのはどうかみたいなんとか、その PDM の人も、普通の PDM ではなくて、AB テストまでできる PDM だってなったら、普通の PDM の給与テーブルで雇うものはいかがなものかみたいになるので、なんかやっぱしちょっと頭抜けて優秀な人みたいな人は、ちょっと給与テーブル以上のインセンティブとか給与体系みたいなのがないと会社に留めておけないみたいな。
まあそれもそうかもしれないですけど、その、でもそれで会社が払うべきみたいな議論にはならないと思いますけどね。会社の状況もあるし、ビジネスの状況もあるし、組織の状況もあるんで、それを踏まえた上の金額になるだろうし、そもそもスキルで決まんないんですよね。例えばその、多分僕、クオンツやってた方が、多分給料良かったんじゃないかって未だに思いますし。例えば、クオンツやってた時に、その、なんかロンドンに、の人に、なんかロンドンに来たら、これぐらい出るよと。君のスキルとかだったら。で、ビザの問題とか、まあ、転職の問題とかいろいろ課題があるけど、大体こんな水準だよって言われた水準に、僕全然到達しないですからね。未だに。だから、クオンツやってた方が圧倒的に良かった。
すげえな、クオンツ。
そう。で、僕とかはその時代の中、ちょうど狭間で、そのクオンツやってた時も、まあ僕コンピューターっていうか C プラでのそのプログラミング得意だったし、で、まあ一応数式もわかるし、で、ロンドンの子はクオンツっていうよりかはクオンツエンジニアみたいな、まあ、その、プログラミングを主にする方のポジションみたいな雰囲気だったんですけど、まあそういうところって結構ね、まあ、ニッチっていう、まあその時代は需要があったんでしょうね。まあ今いくらかっていうのは全然知らないですけど、その時は結構いい額でした。で、じゃあ僕はそのスキル持ってるけど、今それよりも全然低いわけですよね。うん、クオンツやるよりも。うん。だから、別にスキルがあるから、まあ例えばグランドマスター持ってるから給料上がるかっていうと、僕はじゃあクオンツスキル持ってるから給料上がんのみたいなのと同じ話になりかねない。
うん。そうですね。まあ場所をやっぱり変えるしかないんですよね。今の環境でもっと上げろってやっても圧力生まれるだけなんで。
まあ、だから、まあでも僕マネージャーなんで、スキル高い人にはちゃんとなんか給料出るように。 スキル高い人がちゃんと成果を出せるような仕組みとかいうのは僕は作っていかないといけない立場にいるんで、別にそれが連動すればいいわけですよね。その、スキルがちゃんと伸びていって、まあ、
それがなんかもはやもうビジネスモデルのデザインやな。
いやー、できんじゃないの？例えばその、な、できなくはないとは思ってる。ただそれが青天井にどこまでも上がるかとかいう話では多分ないような気がするし、その限界はある。ただある程度は、うん、まあね、
うん、
その多分3000万とか5000万とかまでいけるかっていうと多くの企業は無理なんだろうなとはまあもちろん思いますし、
うんうん、
ただ例えばね500万でグランドマスター雇えるかって雇えないだろうねっていうのはみんなわかると思いますし、うん、っていうような話なのかなとそうだからどの水準で落ち着くかっていうのはまあ本人ともありますけど、うんうん、まあそうやって会社の状況とかもあるんでうまく連動するようにはやっていきたいなぐらいですね。
大人っていう気持ちになりましたね、今聞いて。
まあ、おじさんなんで。
関連して一個話題に出したいんですけど、ユービーが、役職等級なしで、昇給は会社の成長と連動って話あったじゃないですか。あれ、お二方どう思って見てらっしゃいました？ユービーさんの。はい。
思ってました、自分も。
今、話題ですね。
利益連動みたいなやつですよね。うん。
うん、いい極限だと思いますけどね。
いいと思います。
いや、両サイドからの私はアプローチがいいと思ってて。ああ
うん、すごくいいって思いますけどね。ただ、それが、1000人、2000人の会社がそれできるか、多分できないんで。だから、ユビーさんみたいなところが、そういうことをやってるっていうのはすごい、ね、市場としてもいいし、僕らはそういう、ね、こういう業界で働いてる、機械学習使ったりとか、エンジニアリングで働いてる、見つからするとね、ああいうことをやってくれる会社が存在するだけでもすごいいいなとは思いますけど。
うんうんうんうん、確かに。
まあいい、うん、うん。いいじゃん。いいなと思いますけど。
いや、両サイドからアプローチするのがすごいいいと思ってて、失礼な話、全く何も考えたくないんで、イーコールの給料でやります派閥と、完全に何がしかのクライテリアに基づいて業績を測って給料を決めますっていう両サイドからこう、ぶつかって、ドンパチやってほしいというかね、同じ結論にたどり着いてほしいんですけど、結局は。いや、レギーじゃないですか。わかりやすいって思う。
話全然変わる。違うかもしれないですけど、営業職の人って一部なのか、どっちの給料方式がいいかみたいに そういう感じで決められたりしませんでしたっけ？
ユービーがですか？
あ、違います違います。ユービーとか関係なく、一般的な営業職っていう人が、その、ある程度の固定給でもらうか、それとももう完全にその、成果報酬的な感じで、稼げる人はもう、ちゃんと稼ぐみたいな。
うんうん、確かに、なんか一般的にその、歩合なのか給与なのかみたいな話ありますよね。うん。
まあ普通に芸能人とかそうですもんね。
そこがちょうどなんか、
うん、
データサイエンティストどっちであるべきだと思いますか？もちろんミックスして割合何対何っていうのも回答ありだとして。
一個じゃあそれでお便りの質問をやっておきますか。そうですね。ちょうど多分それがお題っぽいので、ラジオネーム、読み方がわからない。CET1。さんからの
セットだねこれ多分ね。
お便りでビジネス部門を支援するデータサイエンティスト、データアナリストは PL へのインパクトで評価されるべきか、利益へのインパクトですね。うん。
これね答えありますよ私は。西場さんどうすか。
僕
皆さんどうすかみたいな。
どっちかっていうと、まああんまり業績インセンティブじゃない方がいいとは僕は思ってます。
うんうん。っていう感じですよね西場さんは。
西島さんはそんな感じですね。
うん。
じゃあ、高柳さん、正解をいただければ。
正解というか、私の意見ですよ、ね。いや、あんまりっていう、なんか表現が微妙なんですけど、私は少なくとも 10% から 20% ぐらいは持っといた方がいいと思ってます。なんでかっていうと、それは当事者意識が湧かないからだよね。流行った漫画で言うと、鋼の錬金術師ですよ。痛みのない教訓には意義がないわけですよ。だって、給料減らないんだもん、失敗しても。それ良くないよ。と思うよね。
ああ、なるほど。
一緒に爆発したいよね。君らの言葉で言うビジネスサイズとか事業サイズで一緒に爆発すべきでしょ。だって失敗したんだもん。ロケット爆発したら人死んじゃうよ。でも自分1円も給料減りませんって意味わかんないじゃん、みたいな。畑耕してて、俺は農家をやってるけど、野菜は一個もできないけど、給料が減りませんって意味わかんないじゃん。
減るよね。
いや、でもそうだな。
それの割合が 10%、20% ぐらいなんですか、高柳さん的に。
それはなんでかっていうと、あ、すいません、技術者目線で言うとそれぐらいで、残りはなんかこう、多分だ誰の目線かわからんけど、ある程度スキルとかで評価してほしいみたいな話に近いっすよね。いや、そこはね、最近エンジニア界隈でもなんかいろんな横文字がいっぱい出てきてるでしょ？何でしたっけ？レトロスペクティブとかなんか、なんかいろんなよくわからない横文字があるでしょ？振り返りとか、難しいやつ。アジャイルとかもそうだけど。そう。で、西場さんは多分知ってると思うけど、ブラックスワンのタレブさんとか最新作で書いてる本がまさにミゼニオキレですよね。エンジニア界隈で言うと、アンチフラジャイルとか、急に日本のエンジニアの人たちがアンチフラジャイルとか言い出して、反脆弱性とか言い出して、なんか、何起きて、何言い出したんだ、こいつら急にみたいな。気持ちになってるところで、そんな彼の最新作は未然に起きるですよ。お前もダメージを受けろっつってんだよね、結局。じゃないと、やっぱ、何も学ばないもん。学びってそういうことじゃない。自転車転んで痛いっつって、すりむくから次の時転ばないように子供は自転車乗るわけで、
うんうん、
火のついたストーブに触って熱いってなるから次から触らないようにしようってこうダメージを受けるから学ぶわけでっていう、フィードバックがないですよね、給料減らない限り。
うんうんうんうん、
でもあなたの気持ちはわかる。僕もすごいダメージ受けたよ。でも俺の給料は減りません。なんかおかしくないっていう気持ちになっちゃうんですよ。そこは少しでも、削れよって思うんだよね。
うん
うん、僕もなんかそういう話考えるときに思うのが、なんか、例えばある会社だけその、連動して減るけど、別の会社は全く減らないってなったときに、なんかそこの会社に残るインセンティブがすごい減るなと思っちゃうんですよね。
あ、もちろん上がったときには上がる感じですよ。これ、なんかダメージの話してないけど。
なるほど、はい。で、そうなんですよ。で、上がるときにはもちろんもらえるんですけど、人間って、下がるときの方を嫌がるじゃないですか。
はいはいはい。
なので、基本的にみんなディフェンシブに構えてるから、うん、なんかあんまり得ないなと思うんですよね、それを考えると。
まあ、だからサラリーマンをやってるんだよ、俺たちは、みたいな話になんか繋がってきた
んですよ。みたいな、はい、話に近くなってくるなと思うんですよね。どこの会社も、その、賃金の下方向直線を守ってるから、
はいはいはい、
なんでお前んとこだけ守らんのじゃいって、やっぱなんかなっちゃうなな
るほど。
で、そこに賢い人はやっぱ目つけてて、ストックオプション、いや、今、従業員にもストックオプションとかなんか株式信託報酬とかで無理やり経営者目線をみたいなノリ多い気がするんですけど。うんうんうん、
ありますよね。
あれってアップサイドしかないじゃないですか。
うん。
ということはサラリーマンとしてやるべきは、事業がぶっ壊れようが何でもいいから、とりあえずでかいことやるみたいな感じだよね。100兆円借金してきて儲かるかわからんけど、とりあえずそこにぶっ込むみたいなことをやったもん勝ちになっちゃってて、モラルが崩壊するんで、ダメージ受けようやって派閥なのっていうのは私はね。
なるほど。
西場さん、今の件どう思いますか？
いや、僕は、まあ、まあ、言ってることはわかるけど嫌だなとは思いますけど。いや、だって、辛いじゃん、ダメージ受ける。
いやいや、クオンツやってた時って、いやいや、辛いと、辛いから死ぬ気で考えるんでしょっていう話。
僕、今まで給料下がるみたいな、その会社にいないですけど、別に死ぬ気で考えてますけどね。だから別に給料で、その、学びがあるかどうかっていうところと、僕はダイレクトにそもそも繋がってないですね。で、僕はどちらかというと、その、なんだろうな、若い人に抜かれるみたいな、追いつかれるとか、まあ、その、友達に話される、スキルで話される、みたいな、そっちの方の気持ちが高いですね。で、結局そこで自分が競争っていうところが、給料っていう意味ではなくて、スキルとか、その、実績とか、そういうところで、周りに置いてかれるのがすごい嫌だな、みたいな感じで働いてますね。で、もっと言うと、それを僕は、もっと、その参加者が増えれば増えるほど、まあそういう競争って激しくなると思ってるんで、例えば、その、なんだろう、僕、まあ前々職とか大企業に入ってるわけですけど、ああいう会社が安定した雇用を提供するから、まあ、その、なんだろう、新卒でもそこそこの給料がもらえて、優秀な人たちが集まってきて、同期みんないいやつ、みたいな状況が作られるわけですよね。でもそれを、なんか、連動性になっちゃうと、もうなんか、みんな、ね、そこを選ぶのはすごい、なんだろう。 まあなんかギラギラしたやつしか来なくて、かつ最初の給料結果出さないと低いですよみたいな、そういう感じになっちゃうと安定とかないから、まあそれはそれどうなんだろうなみたいな競争、それで市場は競争力を持てるのかどうかみたいなところはありますよね、
うん、
で結局そういう給料の調整って、結局その企業がその一社でやるわけではなくて、今転職、特にエンジニアとかは、まあ、データサイエンティストも転職するんで、そこの市場で調整かかったらいいんじゃないかなと、うん、っていう風な考え方で、で僕は選択肢が多い方がいいと思ってるんで、うん、そういう競争を なんだろうな、うんうんうん、そのいろんな企業が出てきて、いろんな企業制度出てきて、自分の考え方に合わせてその選べる、
うんうんうん、
別に選べるわけじゃん、あの別に一社で働かなきゃいけないみたいなルールはないわけだから、うんうん、まあ選べる状況はいいなとは思うけど、だから正解はなくて、いろんな会社があって、いろんな考えの人がいろいろやってくれたら面白いな。だからユビーさんのああいう取り組みも面白いなとは思う。
うんうんうん。
いや、めっちゃいいと思う。
うん。だから、高柳さんとかがそれをやるべきだって言うんだったら、ユーザーベースさんでそれを実現していただいて。
うんうんうん。
うん。とりあえず高柳さんの給料の2割は業績連動性にしていただいて、まあなってるのかもしれないけど、まあやっていただいて、それで過激にやっていく人たちもいれば、マイルドにやっていく人もいていいんじゃないかなと思いますけど、ただ僕はある程度役職が上がってきたりとかしたら話は変わってくるかなとは思いますけど、
うんうんうん、
業績、まあ例えば経営者がその経営者の創業者じゃないそのサラリーマン経営者でもちゃんと業績連動になるべきだろうなとは思いますけど、それは責任の所在がちょっと変
わる、怒られる、
そうそうそう、だからそれはそれで合ってる、
うん、
それはそれで合ってると思ってる、
うーん。なんか、受託分析っていう仕事なんて、まさに、その、まあもちろん、アサインされた時はめっちゃ一生懸命やってますけど、まあそのプロジェクトがこけたりとか、結果的に利益を相手の企業に生まなかったとしても、まあ、まさに我々の給料減るわけじゃないので、なんかちょっと身を詰まされる話だなって思ったのと、まあ一方で、受託分析がつまんないっていう人は、やっぱりそこのインセンティブがないっていうのがそうで、こんなにも相手の企業に利益を出してて、私は活躍できたのに、給料は、まあなんか別にそれに見合った分だけ、もちろん上がらないっていうのが、うん、まあなんかちょっと受託分析っていうのをちょっと自分一人で今考えてましたね。
そこまたビジネスモデルと握りの話みたいに戻って、今だとレコメンデーションでホニャララパーセント CTR、クリックスルーレート、うんうんうん、クリック率を上げたらその分売上のマージンのホニャララパーセントみたいな契約されてる会社ともあるはずなんで、まあ結局契約とビジネスモデルと握りの話に近いんですよね。
うん
うんうん。
そうですよね。うん。なんか最近イケイケの 10X さんは、ネットスーパーのシステム部分を導入してますけど、うんうん、あれも確か売上連動で 10X に入るお金が増えるらしいので、うんうん、なんかそういうのやっぱすごい上手いモチベーション設計だなって思いますね。そういうのできたら、それが普通になっていったらいいと思いますけどね、
うんうん、
システムとかって。
10X さんもそうですし、いろんな会社でそういうことありますよね。例えば多分、あれですよね、なんか、どこまでやってんだろうな。例えば、その、決済系を持ってるようなサービスって、決済のところの手数料で儲かるんで、結局売上が上がれば儲かるみたいなサービスになってたりとかするじゃないですか。例えばクレジットカードとか、まあ、極端な話そうで、うん。で、そういうところとかはね、まあ、ちゃんとなってるんでしょうね。成果報酬っていうか、まあ、手数料っていうか、売上が上がれば
そうなって
ます
ね。うん。
わかりやすいところとかだとね、そういうところ多いですよね。
そうですよね。まあデータサイエンスも受託分析にっていう話だと、なんかどれぐらいその正解率がパーセント上がった分だけさらにお金くれますよとかだったら楽しいかもしれない。
でも難しいですよね。結局、その売上に上がったって言っても 100% 上がった分には貢献してると言い切れないわけじゃないですか。うん、もちろんその元々のビジネスがあってみたいな話になってくると。うん、だから、そこの割合っていうのは、まあ、なんか、連動すべきかもしれないけれども、まあ、そこもね、グラデーションがいろいろあるんだろうな、とか、まあ、今後どうなっていくんだろうな、っていうのは、思いますけどね。ただ、そう、じゃあ、失敗した時に払わなくていいのみたいな話になっちゃうと、保守的になりません？なんか、当たりそうなやつしかやらないみたいな。
絶対そうなります。
うん。だから、逆に、そのね、その、 チャレンジをするためには必ず払われなきゃいけないし、みたいな。なんかすごい、その難しい問題とか、になってきたりとかするかもしれないですよね。
いや、その通りかもしれないですね。結局、組織的に緩やかに死んでいくようなインセンティブになってるかもしれないですね、それって。うん、チャレンジングな案件をどんどん避けるようになって。
そうそうそう。
なくいっちゃうみたいな感じだね、
うん。だから難しいんじゃないかな。うん、
あと AI を主体にしている企業のなんか資本的な体力って絶対そのクライアントよりもはるかに小さいんで耐えれ、なんか資本的に耐えれるわけがないっていう、その契約で。
かもしれない。とかね、まあいろいろ出てきますよね。うん、だから結局よくできてんじゃんみたいなね、なんか思いますけどね。うん、今の仕組みって。そう。
今の仕組みがね、淘汰のプロセスを通り、今残ってるやつは大体何やかんや考えられてるってやつですね。
そう。
その通りなんだよな。
確かにさっきおっしゃっていただいたような話、うちでも何度かトライしようとして、やっぱりこう、この小規模ではうちでこれ取れないよな、みたいな話にはやっぱなりましたね。
そうですよね。それはそうか。っていうような。
時間がもうなんかなかなかな長さになってきたんで、で質問もかなり消化したんで、あの最後になんかあります、お互いに喋り残したなみたいなこと。
お互いにもうじゃあ高柳さんに、うん、
いや俺は
ちょっと高柳さんに質問しよう、うん、ちょっと待ってね、
私ね、一個だけいいですか、その前に、はい、お便りのもう一個のやつだけちょっと消化してあげたいなと思ってて、はい、お便りのもう一つがKS さんからなんですけど、事業部門から必要とされるデータサイエンティストになるために必要なことは何か、ちょっと聞いてみたいなと思って、確かに。
いや、私はもう金を儲けるしかないと思ってるけどね。僕を置いておくと、お金が儲かりますよっていう、ただそれだけの話っていうので、終わってしまうんだよな。
もう、価値を生まねえデータサイエンティストは存在価値がない。
それはトートロジーというか自明ですよね。価値を生まないならば価値がないって、それ自明なんで、もう何も言ってないのと言うんだけど、いや、価値を生まないデータサイエンティストは価値を生んでないんですよ。その通りですよ。だって価値生んでないって言ってんだもん、みたいな。だから、で、価値とは
みたい
な
話にな
ると、さっきの、ね、いろんなこう、バックオフィスはどう評価するんだとか、データサイエンティストはどう評価するんだみたいな話に、まあ戻るけど、価値感じさせるしかないじゃないですか。AB テストなんてやって白黒つけるスタイルがあるんだったらもうそこで勝つしかないじゃないですか、みたいな。もう勝つことが正義みたいになって、まあそりゃそうだよね、になって私は終わるんだよね。きっとこう、綺麗に感じ
る。西場さんは、なんかあります？
僕は、なんか表現いろいろ難しいなぁと思うんですけど、その、なんだろうな、僕がじゃあ事業責任者やってたら、どういう人と働きたいかっていうと、
うんうん、
最低限みたいなところは、僕がやりたいことをちゃんと形にしてくれる人がメインですね。うん、で、そこで例えば、その、例えば僕が、
なんかハードル高そうなんだけど、
そう、僕が仮説を持ってると。で、その仮説を検証したいと。うんうん、で、その結果、ダメなことが分かったっていうのは僕にとっては価値があるわけですよね。だから、お金を生むかどうかじゃなくて、結局お金を生む責任は僕が持つから、ちゃんと僕がやりたい仮説をちゃんと検証できるような技術をちゃんと使ってくれとか、それをスピードを上げてやってほしいっていうのがリクエストになって、で、それが最低限。で、それがうまく回ってくると、まあ、どんどんどんどんスピード上げようっていうところと、クオリティ上げようみたいな話になってくるし、まあそれを繰り返していくと、じゃあ施策を考えるところも一緒にやろうよ、みたいな。じゃあどういう施策がいいのかっていうところに対して、データサイエンス的な文脈から提案してほしい、みたいなことになっていくし。で、その提案も別に、それで勝ったか、負けた、みたいな話じゃなくて、それをちゃんと検証しようと。で、できなかったことが分かった。で、それでいいよね、みたいなところとかが、まあ一緒に二人三脚で走れる人だったら、
勝ちじゃん。
いいなと思う。で、その価値っていうのがやっぱりその別に AB テストで勝ったっていうことが価値ではない。だけが価値ではないとは思ってる。てか僕は事業責任者やるんだったら事業に責任僕持ちますからね。そりゃそうなんですけど。ちゃんと稼げるようにやるんで、みたいな。まあみんなで雇用を守るんで、みたいな話なんで。だから一緒に、僕と一緒に走、そういう風に走ってくれる人っていうのはいいのかなとは思いますけどね。
うん、うん、うん。
いや、科学ですね。いいですね。サンサンではそういう
あ、DSOC の本当の名前を思い出せないんですけど、S ってサイエンスの S ですよね、きっとね。サイエンスしてますね、ちゃんとね。仮説を立てて、実験して、次の仮説へと進むという。
え、DSOC の S ってサイエンスなんですか？あ、違う違う。データストラテジー&
ストラテジー&そうそうそうオペレーションセンター。
全然違う。は
い、ストラテジー。
ストラテジー。
でもデータでストラテジーですからね、すごい。
そうそうそう。
いや、超高速 PC は価値ですからね、圧倒的な。
そう。
うん。
そう。まあ、ただ、PDCA はクソだっていう世界もありますからね。別に PDCA 回したところで、その、うん、なんか月に行けるわけではないみたいな、その、言い方をする。うん、PDCA 回したかったから、リーン、アジャイルにやったとしても、まあ、だから、リーン、ティール組織とかで書かれてますよね。リーンスタートアップみたいなのが流行ってるけど、まあ別に、それで月に行けるわけではないって、あの、ね、ペイパルの人たち。
うん、
まあ、それはそう、みたいな。それはそう、みたいな。テスラとかね、見て、スペース X とかね、見てるとね、すげえなと思いますよね。あとはトンネル掘ってるやつとか、すげえなと思いますよね。
うん。
あ、そうそう、そこですよ、最後に聞きたい。リアルビジネスの方には行かないんですか？そうそうそう。失礼な話、多分、私も西場さんも、シンプルな、失礼な話、金転がし、金融ビジネスから大体始まってるようなもんじゃないですか。失礼ながら。一番わかりやすい。買うか買わねえか、儲かるか儲からねえか、
うん。そうね。デリバーですから、ね。
デリバーも含む、
ね。市場部門ですから。うん。
で、それからインターネット系のサービスに行くと今度、金転がしからポチポチビジネスに変わったわけじゃないですかね。そろそろもう、俺のビール屋が出したいみたいなモチベーションってちょっと湧いてきたりしません。まだですか。いや、西場、
あ、僕
西場トラックを作りたい。最強の。
わかる。
よく話してますよ、妻とよく。
へ、
僕、あの、飲食店のフランチャイズやりたいんですよ。フランチャイズの文章を出したい。そう。普通に。で、ちゃんと、なんか戦略とかを立てて、店舗も出したい、増やしていきたいし、いかに効率化するかっていうところを考えたいし、あの、例えばバイトとかもね、本当に横並びで同じような時給でいいのかみたいな。別に他店舗よりも 10% 上げて本当に回らないのかみたいなこと。効率化すればいいんでしょみたいな。いや、例えばさ、うん、極端な話、普通だったら4人で回すんだけど、3人で回せるんだったらさ、25% 給料上げてもいいじゃんみたいな。世界だよね。
うんうんうん、
で、定着率上がるじゃん。うんうん、ハッピーじゃん。っていうような世界が本当に作れないのかどうかは実験したいなっていつか思っていて。
なるほど。
やりたいなとか。は、普通に思ってますけど、それは、まあ、飲食店がリアル、まあね、とかね、リアル店舗持って、やっていくのは面白そうだなとか、いつも思ってたりとか。
うん。
あとは、まあ、教育系の話とかね、なんかできたらね、面白いなとか思ったり。
教育が出ちゃった。
そう。教育。僕、そういうところも、だから、リアル、そういう店舗っていうか、興味持っていて、別になんか会社出していいと思ったら、リタリコさんっていうところ僕、すごい、いい会社だなと思う。あそこは、もう社長も結構情熱的だし、すごいいい会社だと思って、僕は好きですよ。
何の会社ですか？
まあ、その学習支援みたいなところですね。社会福祉的なところとかをいろいろやってるところとか、あと普通にロボット教室とか、そういうところの小学生とか中学生とかにプログラミングを教えたりとか、まあそういうところを結構ね、大きな規模でやってる会社とか、あと、ワンタップスポーツっていう、ね、あの、ユーフォリアさん。あの、オリンピックとかの裏で、その、選手の健康管理とか、うん、トレーニング管理とかをやるアプリ、うん、科学的にやるわけですよね、うん。で、そういうところとか、今、スポーツのテックって流行ってる。まあ、この前なんか本当かどうか、まあ、すごい知らないんですけど、ツイッターで流れてきたのが、その、なんだっけ、飛び込み水泳の飛び込みのやつのやつが中国とかだと AI 使ってなんかトレーニングっていうか役立ててるみたいな。ああいうところを科学的にそういうスポーツとか人の動きとかやるところって、まあ、すごいいいし、本当に面白いなと思ってますけどね。うん、だからそういう、なんだろう、リアルなところに入っていくっていうのは、リアルっていうか、まあ人とかも店舗とか自分たちで持ったりとか、すごくその関わっていくところ とかをやることにはすごい興味持ってます。
企業ネタですね。リアル店舗。
やりたい。
あとは、ハードウェア系の話とかね。
すごい、
うん。やりたいよね。ハードウェア。なんかさ、僕、家を建てたい。家を建てる。
家を建てたい。そのハードウェア。
そう。あの、家を建てる会社を作りたいぐらいに思ってる。だから何かっていうと、家って、そもそもおかしいと。その、ライフスタイルが変わるのに、間取りが変わらないって、間取り変えるのにいくらお金かかるんだ、うんうん、絶対に間取り変わること分かってるんですよ。そんな最初から。
うんうんうん、
部屋の数と変わるに決まってんじゃん、みたいな、
うんうん。
で、それを前提に作られない。っていうのはおかしいと思ってて。つまり、その、後からどんだけでも変更可能で、それが安くできる。安くできるっていうか、そのリフォームやればいいみたいな話じゃなくて、そこってテクノロジーでどうにかなんないのかな、技術でどうにかなんないのかな、わかんない。ニーズあるのかどうか知らないけど、自分の家の間取りが変えれなかったことにすごい腹立ててるだけなんですけど。
そう、っていうので。面白いですね。なんかありそう。うん。ありそうでなさそうな。
あと、なんか犬とかも僕飼い始めて、面白いのが、犬のコミュニティって面白いんですよね。だから近所を散歩してると、犬を散歩してる同士は挨拶したりとか、うん、犬を挨拶させ合ったりするんですね。犬の社会化っていう問題がある。
うんうんうん、
でも、それって、オンライン上になって落としきれてないんですよ。ないんですもん。僕知らないんですけど、まあ、ちょっと調べたんですけど、あんまりいいのはなくて。オンライン、地域、その物理的な距離っていうのがすごい重要なんですよね。つまり地域のワンコだから。
うんうんうんうん、
で、ワンコっていうのはそもそも個人情報ではないんで、うん、ワンコの健康状態とか写真とか。で、子供の写真を共有するよりも圧倒的にいいんじゃないかと。で、地域コミュニティとして、なんかそこに対して介入することによっていいっていくことはないのかなとか。今後ペット増えるし。で、そういうこと やったら面白いんじゃないかなとか思って。地域性あるし、地域性あるからネットワークで一部の地域から始められるし。で、一回そこで立ち上げちゃえばね、面白かったりとかするし。とか。リアルっていうかもう、その、やりたいこといっぱいありますけどね。
うん。
めちゃくちゃいっぱいあります。
そう。あと、キャンプ場の経営とかもね。
もうめちゃめちゃ出てくるな。
やりたいこといっぱい。そうそうそう。だから、どのタイミングで何やるかですよね。どれぐらいの規模のビジネスをやりたいかっていうので、多分5年後くらいに、うんうん、次、じゃあ、散々やめますって言った時に、自分で IT の会社を、
うん。
立ち上げるか、それとももうちょっと、なんか、そういうリアルなところに入っていって、やっていくかっていうのは考えとこだなとは思いますけどね。
それか、徳島高専で先生をやってるかですね。
あ、そうそうそうそう。それもね、あのね、調べたの、この前求人出てたから、いいね、先生の教員の。で、一部さ、その、博士とか持ってたら、やらせてくれる会社も、会社っていうか学校もあるじゃん。博士課程、その。
うんうんうん、ありますよね。
だからいけるかなと思ったらダメだったね。教員免許必要ですね。あと経験とね。
さすがにか。いや、でも、徳島高専ならワンチャン。
ワンチャン、ねえ。その、調べたんですけどね。ちょっと無理そうでしたね。とかね。いろいろやりたいことは、あるなぁ。課題は、自分が生活していて、そういう身近な課題とか、なんかね、できるといいなと。
うん。
なんか途中で二平さんのあのあれを遮っちゃったんですけど、まあだいぶ前の話ですけど、あの二平さんが締めで何かを言ってもらおうとしてたやつにやりますか、じゃあ。
ああ、
何でしたっけ？
そうですね。で、最後、西場さんがなんか高柳さんにもう一個質問あるとかないとかさっき言ってたけど。
あ、そうそうそう。そうなんですよね。僕今日なんか喋りすぎちゃって、ほんとすいませんっていう感じですよね。なんか、
いいじゃないの？
特に書いてないですけど、特に書いてないけど、なんか聞こうと思って。そう。ちょっと時間もあれをしてるんですけど、ちょっと僕喋りすぎちゃったなっていう反省とともに。
ありがとうございます。
なんか聞こうかなと思って考えてます。で、特に何もないんですけど、なんか、そう、僕、なんか聞くべきことってなんかありますか？特にちょっと。
すごい質問だ。
僕が聞いといていいことってなんか、教えてくれると嬉しい。
ね、すごい。めちゃくちゃオープンクエスチョン。
西場さんが聞くべき。
でなんか役割にどんどんこだわりがなくなっていくなっていう気持ちはなんかね、わかるなと思ってたんですよね。ノーツとかを見ても。いや、俺はプレイヤーでやるぜ。で、なんか気がついたらマネージャーになり、なんかいつの間にか事業責任者だったみたいなやつとかね。
うん。うん。
うん。
わかるが、まあ、確かになんか Google にいるプロダクトマネージャーも実はみんな博士でしたみたいな話をどっかで見たような気もし、みんなもっとめちゃくちゃに専門性とか気にせず書き乱して生きていったらいいのかなみたいなね、気がしつつも俺は働きたくないみたいな。
え、高柳さんって仕事好きそうじゃないですか。すごい楽しく仕事してそうなイメージなんですけど、なんで働きたくないですか。
え、まあ、仕事は楽しくしてますよ。それは楽しくやってますが、別に、いやいや、同じ。他にやりたいことたくさんあるなっていう中の一個なんで、別になんか、寝なし草のように飛んでってしまうよねっていう気持ちがありますよね。いつだってね、こう、ふわーっと。
でもあれじゃないですか。子供生まれるんですよね。
あ、そうそうそう。
あ、その話って NG？ あ、いいの？
いや、大丈夫ですよ。
え、でも生まれると生まれるで、なんか経済的に。そう、経済的にとか、そんな、ふらーっと飛んでっちゃったら、多分、びっくりすると思いますけど、あ、パパ飛んでった、みたいな。あ、パパ、みたいな。
そんな、なんの？
あ、なる。いや、子供生まれるとまた考え方変わる人はいるでしょうね。僕も結構ね。あ、多分今回、その、起業とかいうのも、その、子供がまた小さかったりとか、するんで、どうしようかな、みたいな。
なるほどね。
まあ、一部はある。そんな大きくはないけど、そういう考えもある
な。なんかあんま変わらない気がするんだよなぁ、と思っておる感じですよ。数週間後を控え。
半年後何言ってるか全然わかんないですね、高柳さんが。
いやぁ、子供でしょみたいな話をしてるかもしれない。
そう。
全然あり得る。
全然。そんな給料下がるとか考えられないみたいなこと言ってるかもしれないですよ。そんな子供の生活があるのに。
あるね。
はい。
ならない。
いや、わからん。何もわからないって
なる。なる。あ、そう。
何もわからない。
そうですよね。未知の生活に突入しますよね、きっとこれから。
まあ、なんとかなるよみたいなのしか思ってないからな。
まあ、なんとかはなるでしょうけどね。その、なんとかなるっていう時の、その選択肢の幅が、10年前と比べて、僕は圧倒的に狭くなってるなとは思う。
な
るほどね。
高柳さんどうですか？別に変わってない。
まあ、あんま変わってない気がするんだよなって気がしてんすよね、今ね。
じゃあ。あれですかね。切りもあれですけど、締めましょう、これで。
はい。
うん、はい。突然の終了。いえいえ、じゃあ吉田さん最後、
いえいえ、締めも特にないんですが、はい、ありがとうございました。もう突然の終わりにいきなりなりますけど、では今回のゲストは高柳さんと西場さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。